How's it going? You good? サクズラジオ from シカゴの時間です。この番組ではシカゴで活動する日本人スタンダップコメディアンのサク柳川が現地からニュースやポップカルチャーを通して見るアメリカの今、リアルなアメリカを皆様にお届けいたします。この番組はシカゴのボーイズタウンスタジオよりお送りしております。本日4月23日火曜日もお相手は、
はい、私進行役サイコです。よろしくお願いいたします。
はい、そして私なんか嫌なショーを見に行ってきました、佐久柳川です。ということでなんか嫌やったよね、まあ、先週末ですね、シカゴで毎週やってる、まあ、あるコメディを見に行ってきたんやけども、はい、まあ、なかなかに人気のショーで、まあ、コメディではあるねんけど、うん、スタンドアップではないねん、
うん、
で、まあ、ショーの名前バツっていう風に言って、はい、10年ぐらいずっとやってるゲームショーなんですよ、
うん、
でゲームショーっていうのは、まあ、まあ簡単に言うと演者たちがこういろんなゲームとかを即興でやってこう盛り上げていくショーなんやけど、で、まあ、罰っていうタイトルは、まあ、これ実はあの日本語の罰ゲームから来てるんですよ、
うん、
要はいろんなゲームをやって負けた人が罰ゲームをしていきましょうっていうのが、まあ、このショーのコンセプトなわけ、
はい、
で、まあ、アメリカってそういう文化があんまり一般的じゃないから、うん、こうそれが逆に新しいわけですよ。
なるほど。
でほら日本のね、あの竹市場とかさ、まあ、いろんなほら、うん、バラエティ番組とかこっちでもこうリメイクされたりとかして、日本のお笑い文化イコールこうゲームショー、それからの罰ゲーム、しかもクレイジーな罰ゲームっていう感じでこう定着してたりするわけよ、
うん、
だからまあこのショー自体めちゃくちゃ日本を意識してて、
うん、
会場もまあ亀八っていう、まあ、シカゴにあるお寿司屋さんの2階がステージになってて、そこで行われるわけ、
はい、
とは言ってもまあ演者は全員アメリカ人で、うん、まあ、しかも白人なんよ、
うん、
でまあ会場に入るときさ、こう階段にタカタカタって上がってったら、こうなんていうの、折りたたみ式の障子みたいなのがこう入り口に置いてあって、
はいはい、
それをこう開けて入らなあかんね、
まあまあ寿司レストランの上ですからね。
そうそうそう、はいはい、でまあ入ったらこう鉢巻き巻いた白人のスタッフたちがめっちゃでっかい声でいらっしゃいませって言ってくんね、
うん、
でしかもお酒とかも頼めるねんけど忍者が持ってきよんね、
うん、
でしかも忍者に頼むとめっちゃでっかい声で、はい喜んでって言え、忍者そんなでっかい声出さへんよ、
多分すり足もできんやろな、この忍者
そう忍んでへんから、
うん、
あの忍者の格好をしてるわけなんですよ。
なるほどね。
で、まあ、僕その日一人で見に行ったんやけど、もうなんかさ、はい喜んでみたいなめっちゃ言われて、もう恥ずかしくってさ、
うん、
もう声でかいし隣で大声出されて、うん、でもう各テーブルに鉢巻きが置いてあって、お客さんもこうみんな、ね、こう日の丸がついた鉢巻きを巻いてんのよ。で僕が着いた時 もうほぼほぼ満員で、僕以外も日本人はでも 誰もおらんわけ、
うん、
結構ねその日団体さんみたいなの多くって、
うん、
みんな鉢巻き巻いてなんかもうすでに盛り上がって結構出来上がってんね、
うん、
でなんかご飯とかも出るからなんかお箸使ってシューマイとかお寿司とか食べて、うん、会員をみんな待ってる状態やって、
はいはい、
で会場見渡したらさ、まず舞台横にドラが置いてあってでその横にでっかいでっかい招き猫の置物があったりとかして、
うん、
でも店の照明の雰囲気とかもさ、なんか80年代のハリウッド映画とかで出てくる日本料理屋のイメージみたいな感じで、うん、だから、まあ、もっと言うとタランティーノのキルビルっぽさっていうかさ、
はいはい、
あ作られた日本みたいな感じのイメージで、はいはい、でまあ、ここの時点でも僕の中ではなんかちゃうねんなっていう感じがもあるわけ、
うん、
なんか分かるかな、これ先週さちょうど放送でさカルチュラルプロプリエーションについて喋ったけどさ、こうなんか別にいや俺たちの文化お前たち盗むなとは言わないけど、
うん、
いざこう当事者になってみたらなんかこう心の奥に来るこれじゃないんだよな感、
はいはい、分かるあのアジアをこうね混ぜ混ぜにしてた
ら、
ね、違うねそれタイやねんとかね、
そう分かるやろ、あ、まあ、ハリウッド映画とか見ててもさ日本を描いたシーンがいやこれ日本じゃないねんなっていう時にあの感じる感情あるやんか、
うん、
であれをしかも実際に海外で生で感じて、そこに日本人一人という環境でしかも自分が身を置いてるコメディっていう分野で感じると、なんかこう言いようのないこうむずがゆさがあるわけですよ、
うん、
でまあ、ショー7時に始まるって書いてんねんけど、
はい、
待てど暮らせど始まらへんわけ、
うん、
結局ね始まったのはあの7時45分っていうとこで、
うん、
そこが一番日本じゃなかったよねあの45分押しってあんま日本では聞かへんやん、
そうね、
でまあショー始まってみたらさ、オープニングすごいギョーギョーしい音楽が流れながら、
うん、
昔あるところにってて日本語のナレーションが始まんねんけど、発音もちょっと怪しいし、
はいはい、
言ってることを別にお客さんは分かってへんから日本語で言うからね、
まあ日本語やからクールって思っとんちゃう、何
そうそう、でしかもでもその後ちゃんと英語でも言ってくるね、うん、昔あるとこに long long time ago みたいな、
うんうん、
あなんか日本っぽいねみたいな、クールだねとか言って、
うん、
でまあさこっちにいるとよくこれ感じるねんけど、なんかアメリカ人がさ日本語を真似するとき声とか喋り方がだいたいさ、ありがとうございますとか、何言ってるんだ君は、はあそうですか、
アニメみたいな感じ、ね、
この喋り方になるやん、まあ、アニメもそうやし、あと多分サムライ映画からの印象なのかなというか、うん、三船敏郎とかさ、もう椿三十郎かみたいな、なんとかなんで、ああ はぁみたいなのになるわけよ。だから、そう、だからそれこそコメディでもジョン・ベルーシとかがサムライコントみたいので、うん、まあ、もう ほぼジブリッシュで真似してんねんけど、はいはい、みたいな、はいはいはい、ね、そう、今だとさ、そういうインチキ外国語とかってさ、アメリカやったらもう時代的にアウトになってきてて、あんまり見ることなくなってきたネタやけど、うん、日本とかでも例えばじゃあさ、なる中国語モノマネのさ、じゃあ中川礼二さんとかの喋り方って、はいはい、これある種、まあ、香港映画から借用されてんやろなとか思ったりするのあるやん、うんうん、まあ、とにかくね、まあ、そんな感じで始まんねんけど、このまあ喋り方にもまずもうなんだかな感があるし、うん、でこれ始まってみるとこう、ね、司会が4人の演者を舞台に順番に呼んでいくわけ、はいはい、でショーの設定としては、ね、なんかこう4人のウォーリアーたちが笑いでこう競い合っていくっていうことだから、うん、The first warriors is Steven さんみたいな、うん、何々さんっていう言い方をするのもさ、これ日本を描くポップカルチャーでよくあるやん、
うん、
でそれで、まあ、一人一人音楽とともに登場していくんだけど、みんな鉢巻きしてて着物っぽい衣装なんよ、うん、で空手の動きみたいのしながらはぁーとか言いながら登場して一人一人、はいはい、でそのお客さん大歓声みたいな、うん、で、まあ、ゲームに移る時も Are you ready? 用意はいいですかって司会者が言うと、うん、参加者みんなはいって日本語で言うのよ、
うん、
でも、まあ、肝心のそのゲームの中身はめちゃめちゃアメリカのオーソドックスなインプロのゲームなわけ、
うんうん、
例えばストーリーズっていうゲームを言うねんけど、うん、まあ、お題をお客さんからもらってそのタイトルでみんなで話を即興で作っていくゲームなわけ、
うん、
例えばじゃあ何でもいいや、じゃあ靴下っていうお題がお客さんから来るとするやん、うん、そしたら靴下っていうストーリーをみんな4人でもう作っていくわけ、
うん、
だから4人舞台並んで立って司会者が1人ずつ指さしていくの、それ刺されたら即興で話をしなきゃいけなくて、例えばじゃあ、うん、お父さんはその日仕事から帰ってきました、はい次って刺したら、うん、でもその日はとても仕事が忙しく疲れていたので服も脱がないままソファーに寝転んでしまいました、はい次みたいな、でこれをスピードアップさせたりとかして話に詰まったりとかしたら負けみたいな、うん、で誰かが負けたらまあ罰ゲームですよ、
なるほど、
で観客煽って、ね、みんな鉢巻きつけたお客さんがバーツバーツバーツっていう風に言うと、なんか針線で頭ぶったたかれたりとか、
はいはい、
でアメリカ人とほら人の頭を叩くっていう文化がないから、そのみんなオーマイガーみたいな、うん、半分盛り上がってちょっとドン引きみたいな、うん、で、まあ、本当になんかこう、ね、オーソドックスなインプロのゲームやんねんけど、こう、ね、まあ、日本っぽいかっこつけですけど日本っぽい罰ゲームやっていくわけよ、
うん、
だからモップ洗った汚い水をこう飲み干しましょうみたいな、
うん、
でまあ、もちろんこれ多分、まあ、違う本当の汚水ではないねんけど、
うん、やろうね、
とかでなんか罰ゲーム執行人みたいなのがちょこちょこ出てくんね、
うん、
でなんか女体盛り寿司ってよくなんか描かれるやん、はいはい、日本であれみたいな感じで、うん、その人はもう太って胸毛ボーボーの人なんだけど、うん、その人の中にこうこう寿司乗っけて醤油ぶっかけてその醤油にディップして食べろみたいな、
うん、
だからなんか80年代の日本のバラエティ番組みたいな罰ゲームなんよ、
はい、
でそれを食べた人のリアクションゲーあーみたいなのとかをやるって、うん、これ、まあ、総じて思ったのはさ、なんか外国で自分の国がこう適当に表現された時のあれこれじゃないんだよな感って割と多くの人が感じてると思うね、
うん、
要はアメリカで日本が表現さにアメリカ人がこう日本のねザ・アメリカっていうのに違和感感じることもきっと多いと思うね、はいはいはい、例えばそれこそさ、なんか東京で例えばね、うん、テキサスステーキハウスみたいな店とかさアメリカ人が行ったら、うん、めちゃめちゃデフォルメされたこうアメリカみたいなのがあるわけよ、
うんうん、
こう例えば店主が集めてきたアメリカグッズとか、はいはいはい、コカ・コーラのオブジェとかさ、
はいはい、
あと謎のルート66のプレートとかさ、
はいはいはい
ね、これじゃないんだよか、ね、それで今回の場合は、まあ、白人コメディアンたちが演じてるわけなんだけど、うん、まあ、言ったら文化的他者が自分たちの文化を表現しててそれがずれてんねんけどなっていうこれじゃないんだよ感やけど、
うん、
僕の経験に基づくと実はもっときついなって感じちゃうのは日本人が海外で日本文化をこれじゃないんだよな感で表現してる時、
うん、
つまり、ね、文化的に自分と同じルーツを共有してると思ってた人が海外で適当な日本を表現してなおかつそれが評価を得てる時、わ、
うん、
かるこれなんか例えばなんかさアメリカで日本人が変な着物の着方してたりとか、
うん、
音楽とかでもなんか変にデフォルメした日本の、まあ、なんか琴とかの音色で作った楽曲で日本っぽさをアピールしてて、うん、なほら映画さゆりってあって、うん、メモリーオブゲイシャってタイトルで、はいはい、あれとかなんかそれをしかもアメリカ人がめっちゃ高評価与えてるみたいな、
まあだからそのやってる人はアジャストしたってことでしょ、アメリカナイズして、
そう、うん、もうそれが意図的な場合ももちろんあるしさ、うん、そうね、まあ、僕もコメディアンとして日本のことアメリカでねこうジョークの題材にして紹介するやんか、
うん、
な結構気使ってたりするのそこはだから間違った日本像をそこで提示して、うん、なんかあの感じ出したくないなみたいな、
はいはい、
でなんかしかもさ日本人が僕がこう日本を扱ったジョークを劇場で見てしかもそれ爆笑を取ってるのを見た時にこうムズが良くならないことが結構ラインだなというの気がしてるわけですよ、うん、 ね、まあ、それで言うともう一個思ったのはさ、海外で日本の笑いが紹介されるときね、多くの場合結構リアクション系って認識されてるんだよ。
あ、そうね、
だから辛すぎるもんとか熱すぎるもんだったったったったったカラカラカラみたいな罰ゲーム、うんうん、でそれを体験した人のリアクションを見て笑うみたいな。
ドッキリとかも多いもんな。
そうそうそうそう、ね、だからまあもちろん出川さんとかダチョウクラブさんみたいな、うん、ああいうもそうやけど、なんかまあね、昔それで言うと ABC でやってたさ、 I survived the crazy Japanese game show って番組があるんだけど、うん、日本人のねコメディアンの人がこう司会をして、うん、こうそのなんていうの、そういうバラエティとかであるやつをそのままアメリカ人がこうリアリティショーみたいな感じでやってたわけですよ、うん、でもう結構そのリアクション芸に関して言うと、結構日本人のさコメディアンじゃない人でもできちゃうやん、うん、なんか例えばスタンドアップやれって言ったら結構さ、って思う人いるかもしれないけど、うん、ちょっと辛いの食べてリアクション取ってって言ったら普通の人でも結構できたりするよねって。
普通の人の方が面白かったりするよね、意外と。
とかしかもそれが演技でね、もちろんできたりするやんか、うんうん、ね、それで言うとアメリカってそういうタイプの笑いって実際なくて、うん、なんか前さスタンドアップのショーでホットソースコメディっていうのがあったの、
うん、
で要はあの持ち時間が決まってんねんけど、舞台上にこう辛い辛いホットソース激辛ソースが置いてあって、はい、それをショットしたら一杯につき1分こうね、あの、
うん、
持ち時間が増えるわけよ、
うんうん、
で それで、まあ 本ね、日本の人だったら最大までやるやつで、あたたたとか言いながらやったりするんだけど、はいはい、みんな、うん、一杯でいいやとか言って、
あ、なるほど、ね、
やめていきょんね、うん、だそこでやっぱ体をわざわざ張る必要がないみたいな、
もともとそういう感じじゃないからね、
ここそうそうっていうのがねあって、いろいろ面白いなと思ったけど、うん、まあでもね、罰は結構盛り上がってましたね。やっぱお客さん参加型のゲームとかあんねんけどさ、もうノリの良さが日本のオーディエンスともう段違いだから、うん、ふわーみたいなノリノリで参加してきて、でその、ね、参加した人の友達がいるテーブルとかめちゃくちゃ盛り上がって応援してさ、なんでこのショーを見に行ったかというと、実はですね、僕このショーの司会を夏頃からやることになりそうで、
うん、
あの主催から Fix it please、 このショーをちょっと直してくれと、
まあ、
日本をちゃんと直し、ちゃんとした日本をやってくれって言われたけど、無理よな、ほんまな、うん、ね、だからまあこれある種、まあね、そこをこうアメリカナイズをしつつのこの折衷というものをねやっていくっていうのがね大事なのかなと思うんですけど、これじゃないんだよな感、ね、聞いてる人も味わうことがあるのかなと思います、うん、ということで今週も行ってみましょう。最初のコーナーです。 What's happening America。さてこのコーナーでは毎週今起きているホットなアメリカのニュースを独自の視点で皆様にお届けいたします。時事に文化、そしてちょっとおバカなニュースまでアメリカの今をランキング形式でお伝えいたします。ということで、シカゴあったかくなってきたね、なんかね。
そうね、
なんかそう、僕もほら毎日湖沿い走ってるねんけど、やっぱ人増えてきましたね。
そうね、バイクしてる人も増えてきたね。
多いね、本当にね、うん、であと観光客もねちょっと増えてくると思うんでね、うん、まあ、ここからそういう季節になっていくんじゃないかということですけれども、早速最初のニュースいきましょう。
第3位、4月20日はマリファナの日、各地でイベント。4月20日通称420はマリファナの日とされており、各地でマリファナにまつわるイベントが行われたとのことです。
というニュースですけどね、毎年4月20日マリファナの日なんですって。
はい
、ね、まあ、アメリカではねマリファナのことを、まあ、スラングで420と呼ぶんですけども、もともと70年代にカリフォルニア州の高校生たちが授業終わり、まあ、4時20分に銅像の前に集まってみんなでマリファナ吸おうよっていうことをやってたんだって。そこに由来して、まあ、420のがマリファナを指す隠語になったわけですよね、うん、で、まあ、そこから4月20日マリファナの日にしていきましょうという流れが広まって、まあ、各地で祝われ出したということなんだけど、
はい、
まあ、特にさ合法化されていなかった時っていうのは、これマリファナの合法化に向けて多くの人がこの日に集まってマリファナを吸って合法化を訴えようみたいなことが行われてたわけですよ、
うん、
で今アメリカでは、まあ、まず医療用としては全米の38州で合法化されているんですけれども、はい、まあ、嗜好品としては24の州で今合法化されているという状態なわけだよね、うん、で、まあ、2012年コロラド州で嗜好品として合法化されたのを皮切りに、まあ、今多くの州で合法化されているんだけども、これさ、まあ、例えばこう、まあ、嗜好品としての使用が違法となっている州でもディクリミナイズというふうに言って、うん、まあ、吸ったとしてもこう犯罪と見なされないよっていう州も、まあ、7州あると、
まあ、ちょっと手にしっぺがですね、あかんでみたいなね、
そうそうそうそうっていうことなんですけれども、はい、まあ、まあすごいざっくり言うとリベラルな州は合法なことが多いよね、
うん、
でも保守が強い州っていうのは違法な場合が多いということで、はい、まあ、もちろん我々が今いるこのシカゴイリノイ州は合法なわけですよね、うん、でまあ、実際4月20日さ多くの人がもうスパスパスってさ、うん、もうすごい匂いになってたやんか、うん、土曜日やってねあれね、 で、まあ、僕思うのは普段から合法やねんから別にこの日に祝わなくてもいいやろうと思うねんけど、まあね、まあ、彼らの訴えとしては、まあ、連邦レベルでの合法化を目指すっていう活動してる人たちもいますから、
うん、
まあ、その人たちはそういう訴えをするための、まあ、例えばシンポジウムがその開かれてたりとか、うん、あとはマリファナ賛成派のアーティストを招いたこう、ね、コンサートとかをやってたりしたわけですよね、うん、でまあ、コメディ業界もマリファナ吸ってる人多いからさ、ね、マリファナフレンドリーなショーとかねやってたりとか、
うん、
しましたけども、まあ、もう市場で見てみると規模毎年すごいペースで拡大していってて、
うん、
だから消費額でいうとですね2022年初めて300億ドル、まあ、だから4兆円を超えたわけですよ、
うん、
でこれ、まあ、比べるものはあれなんやけどチョコレートの 1.5 倍の規模だって、
うん、
だからチョコレートより市場は大きいってことだよね。
なるほど。
ねえ、まあ、そもそもマリファナってみんなどこで買うんっていう話なんやけど、うん、一番一般的なのは、まあ、ディスペンサリーっていうふうに呼ばれる、まあ、小売店で買うことなんでね、
はい、
でまあ、これ州の認可を受けた公認店で、まあ、ID、うん、まあ、いわゆる身分証明書を見せて買わなきゃいけないんだけど、うん、もうシカゴももう至る所にディスペンサリーあってさ、
うん、
もうめちゃめちゃ並んでるよね列がね。
このね20日は特に多かったよ。
ね、うん、この日にみたいなね、うん、のがあって、なんか割引とかもあったのかもしれないねなんかね。
かね。
うん、ね、うん、そうあとほらね、ウーバーイーツみたいにデリバリーしてくれるアプリもあったりとかするわけですよ。うん、で、まあね、吸い方としてはもちろんねこうタバコのようにしてこうね吸うことも一般的なんだけど、まあ、グミとかクッキーとかブラウニーでね食べる人もねいますよね、うん、でこう吸うんじゃなくてこう口から固形物で摂取するタイプのマリファナはエディブルっていうふうに呼ばれてて、うん、なんかこうより効果が出るというふうに言われてるみたいで、うん、We took edibles an hour ago 我々はエディブルを1時間前にやりましたよという名前のショーもあります。
うーん
、まあ、つまり我々今ハイですっていう、ね、ショーもあったりとかしますけどね、まあ、だけどまあこうやって認可されているオフィシャルのお店で買う人だけじゃなくて、うん、というのもこれ店舗で購入すると、まあ、税金が結構高い、ね、感じで課されるわけですよ。
60% とかです。
ああそうなんや。
40、ね、そうコロラドが安すぎてびっくりしたんやけど、
だから収入ってもちろん違うんですけどね。そうだけど、
まあ、しかも高い
っす。高いってことで、だからまあね、違法で取引裏取引されるってことも多いのがまあ現状なわけでね、うん、要はだから売人から直接買うっていう事例がすごく多くって、
うん、
でまだ、ね、近年、まあ、合法化と規制緩和の流れ進んでんだけど、それっていうのはやっぱこう違法市場とか乱用を取り締まる目的ももちろんあるし、こう違法売買がもうほとんど減らないから、
うん、
それによって依存者が増えたりとか治安が悪化してるっていうデータも出てるから、ね、まあ、だから合法化に反対の州も多いわけですよ、
うん、
でこれ税率を引き下げるべきじゃないかっていうのがまあ今後の議論となってるわけだけども、
はい、
まあマリファナといえばというアーティストってやっぱたくさんいるわけで、
うん、
まあ、古くはやっぱボブ・マーリーとかね、
うん、
であと、まあスヌープ・ドッグはさ、うん、もうあのもう幕専門の人を雇っているという説もねあるぐらい、
あの基本彼が現れるときはハイです。
そうだよね、はい、そう、あとまあウィズ・カリファとかね、うん、まあマリファナの歌詞多く登場するし、4月20日ハッピー420っていうのをインスタグラムに、ね、投稿して吸ってる写真をね上げてましたけども、
うん、
で中でも、まあ、マリファナ愛好家のアンセムにもなっているのはアフロマンっていうミュージシャンのやっぱアイゴハイっていう曲だと思うんだけども、
うん、
まあまあ、マリファナを吸ってハイになってしまったことによるこう失敗談をこうコミカルに歌う曲なわけですよ、
はい、
で最後の Because I got high, cause I got high, cause I got high っていう歌詞っていうのをね、あの、まあ、決めて、それ以外はもうこういろんなこうエピソードをこう自由に展開していくわけですよ、うんうん、で、まあ、例えばテスト受ける予定がハイになって留年しちゃったよとか、部屋片す予定やったけどハイになってできませんでしたみたいな、
うん、
でこの曲って2001年リリースなのよ。だからも
う
だから合法化される前からもずっとね歌われ続けて、
うん、
今もねあの彼もあの歌ってるわけですけども、
はい、
これね僕個人的な経験で言うとね、あのアメリカだけじゃなくて、
うん、
2018年にスコットランドで公演をしてたんだけど、その時にスコットランドのバーでこの曲がかかったら店のお客さん全員大合唱になったのよ、ね、この曲。だからそうやってまあいろんな国でもこう、まあ、歌われてる曲なんだけど、
うん、
アフロも今現在ツアー中なんですよ、
うん、
でもツアーってさもくもくでやんねん、ね、本人ももうハイになって、
うん、
もうエツに入りすぎて歌わんくなるのよ。
客
にマイク全部向けて、でも客ももう歌いたいからさ、
うん、
でそのあの、まあ、歌うねんけど、4月20日420の日に会場に選ばれたのは最初に合法化されたコロラドでした。
税がめちゃくちゃ安いところです、
ね、だからもうマリファナといえばみたいなこうちょっと代名詞的な感じにも、ね、なってる州ですけども、そこでやったということで、まあ、あの、まあ、ちなみにマリファナの公共の場とかあと室内で吸うっていうのも多くの州で禁じられてるわけですよ。でシカゴ今さ電車の中で吸う人が多すぎて問題になってるわけ。僕も多分もう隣に座ったやつが吸ってることももう左半身やん。
あのね、まあ、ウィードやったらいいんやけどね、タバコ吸ってる人も
そうそう
禁止されて
んのに、しかもさなんか
全部混じってるから
僕のなんていうの、あの 背もたれっていうの椅子の、うん、で にじり消してくんねん、なんかそれもやめてと思って、はいはいはい、であとさ、まあタバコじゃなくてあとベープね、うん、ベープって日本でもあると思うんだけど、ベープを吸う人が結構多くてさ、うん、しかも問題になってるのはあのこうなんていうの、隠れ吸いする人ね、手に隠して、うん、こうそれこそ室内とかでもこう吸ってる人多くて、それこそ
あーベープなんかグレーやもんな、別になんかあかんってなってないやん、
うん、そうだから中にニコチン入ってない人もいるし、そうそう、あとなんかブルーベリーチーズケーキ味っていうか、そういう匂いとかがさ、そうそうしたりとかして、うん、ね、ラフファクトリーとかで舞台待ってる時とかさ、うん、なんかふわーって煙上がってる時あるわけよ、うん、のろしみたいに、あれこれ吸ってるやんみたいな、うん、で、まあ、注意されたりすることもあるし、それでね、あの共和党のローレン・ボーバートっていう、まあ、女性のお騒がせ議員がいるんですけど、ビートルジュースっていうミュージカルがあんねんけど、うん、そこであの吸ってたよね、ベープを、うんうん、俺前のお客さんがたまたま妊婦の方で注意されたって、うん、だけどそれでも隠れ吸いをしてて、あの警備員につまみ出されるっていう、その時に捨て台詞、私を誰だか知ってんのっていうね、やってたっていうのが話題になって、だからそのね、このベープ隠れ吸い問題もね、なかなか最近ではね話題になってるということで、だからこれもね、そのマナーというのをね、皆さん守っていただければということで、次のニュースいきましょう。
第2位、キャンペーンソング、バイデンとトランプはどのような曲を用いるのか。11月に行われる大統領選に向け、各地で演説を行うバイデン・トランプがキャンペーンソングとして用いる楽曲に多くの注目が集まっているようです。
ということで、まあ、僕が注目してるだけなんですけど、
そうね、う
ん、まあ、でもまあこれに関するあの記事とかも出てますから、うん、まあ誰かは注目してる、
なるほど、うん、
多くの注目って、まあ、ざっくりしてる言葉ですからね。
そうね、うん、
まあでもこれ非常に重要で、やっぱキャンペーンソングということで、選挙にこう、ね、演説をするときに、例えばこう、ね、舞台に上がっていくときにどういう曲が流れるのかっていうのはすごく大事だなというふうに思うんだけども、まあ、今や本当にもうどの候補者 もう用いるという意味でも欠かせなくなってるキャンペーンソングという存在なんだけど、うん、まあ、そのためにその人のために作られた曲っていうよりは、もうすでにみんなが知ってるポピュラーソングを使うのがやっぱ今は一般的だね、
うん、
ということで今日はその歴史とか今じゃどんな曲が使われているのかっていうのを紹介していきたいなと思うんだけど、はい、ほら日本とかだとさ、小泉純一郎のあの X ジャパンフォーエバーラブとかがね、やっぱこう、はい、みんな覚えてるかなと思うし、
うん、
逆にじゃあ今岸田さんが何使ってるっていうのをパッと答えられる人ってなかなかいないと思うし、僕も知らないんだけど、うん、まあ歴史的にこれアメリカで見てみますと、もう18世紀もう第2代大統領ジョン・アダムスがキャンペーンソングを用いたのが初めてという、もう記述があるわけですよ。もうトマス・ペインがさ、それ用に書いたアダムス&リバティという曲で演説にも彼が登場してきてやったという、うん、もう古い古い歴史があるわけですよ。で、まあ、初めてポップソングを使った例でいくと、これタイム誌によるとね、フランクリン・ルーズベルトです。あの世界大恐慌の時代だよね、ハッピーデイズ・アー・ヒア・アゲインという曲だったというふうに報じているんですけども、うん、まあまあまあアメリカ史のあのまあね、困難な、ね、時代じゃないですか、歴史的に見ても、そこにこう陽気な歌を使ったということで、あとはね、JFK ケネディがフランク・シナトラのハイ・ホープスという曲を使ったのが非常にね、まあ、歴史的には有名ですけれども、
うん、
これ1960年のことなんだけども、もともとその前年にヒットしたシナトラのシングル曲の歌詞を、まあ、ケネディの愛称であるジャックに投票しようというふうに変えてリリースされて、有権者たちに、まあ、彼のポップな、ね、印象を植え付けることに成功したわけですよ、
はい、
でね、あのね、JFK スーツをさ、テレビ討論用に明るい色にしたとかいう話もあったりとかして、うん、このメディアへのこの、見え方とかそういうのをすごくね、あのうまくやっていた人だったということなんですけども、うん、まあ、その後も大統領候補者多くの人がいろんな楽曲を使うんだけど、まあ、最近は一曲っていうことではなく、いろんな曲を、まあ、用いたりするわけよ、
うん、
でも、まあ、中にはさ、政治的心情と合わんから俺の曲を使うなってアーティスト側からあの停止命令が出ることもあったりする。
あ、そうね、サポートしてると思われるもんね。
そうそうそう、だから例えば2000年、まあ、ジョージ・ブッシュがね、トム・ペティのI won't back down っていう曲を使ったんだけど、うん、そうしたらもうトム・ペティの出版社からもう停止命令が出て、ブッシュこれ使えなくなったりするわけ。で、まあ、もちろんトランプに関してはもう顕著で、めちゃめちゃ多くのミュージシャンが使用禁止の声明を出してるわけよ
やろうな
そのリストいったらもう切りない、この番組終わっちゃうけよっていうぐらいいっぱいあって、うん、もうガンズ&ローゼズとかリアーナ、ニール・ヤング、ローリング・ストーンズとかブルース・スプリングスティーンとか、みんなもう禁止して言ってるわけですよ。で、まあ、今最後の名前出したブルース・スプリングスティーンは、これまでね、本当に多くの候補者が特に民主党の、議員が使ってきたんだけども、まあ、彼自身ザ・アメリカっていうアーティストで、もう愛称がボスですから、
うん、
で、まあ、ボーン・イン・ザ・ USA というアメリカのアンセムのようなものもあるわけですから、 でしかも自身も民主党支持を表明してきたということから、例えばオバマは We Take Care of Our Own という曲を使ったりしてるし、うん、これバイデンも実は2020年に、ね、同じ曲を使ってる、うん、We Take Care of Our Own で、まあ、これオバマと同じ楽曲を使用するっていうことで、やっぱね、オバマ政権の時の副大統領でしたよっていう功績をアピールすることもできるし、うん、同じ流れを組んでいるんだっていうことの表明でもあるわけだよね、
はい、
やっぱこう曲ってさ、歌詞もあるし、こう明確なメッセージを伝えやすいわけですよ、
うん、
例えばじゃあ2016年ヒラリー・クリントンは、まあ、女性として初めての大統領を狙ったわけやん か、
うん、
だから女性の楽曲を数多く使用したし、しかも比較的ね、あの新しめの曲を、当時のね新しめの曲をあの使って、若い女性にアピールする狙いが明確にあったんじゃないかなというふうに思うんだけど、ファイトソングってあったりするやん、
うん、
とかあとケイティ・ペリーのロアとかね、
だいぶ若い人狙ってる、
若い人狙って、うん、まあ、もちろん本人が選んでるとは思えないけど、うん、その陣営がね、
まあね、いろいろ考えた結果ですよね、
そういうことですよね、はい、という中で、じゃあめちゃめちゃ禁止にされてる曲が多いトランプはどうするんだということでね、まあ、まずあの、まあ、先々週かな、紹介したあの聖書を一緒にプロデュースしたリー・グリーンウッドの God Bless the USAを使ったりするわけですよ、これ愛国ソングだよね、
うん、
これをまあ使ったりもしてたし、今かけてるのはあのサム&デイブの Hold on I'm coming という曲なんだけど、
うん、
まあ、これ確かに盛り上がる曲ではあるわけよ、例えばあの、はい、カブスが点入った時とかにリグレーフィールドでかかる曲だったりするわけ、
うん、
でこういうのも使ってるし、2020年は YMCA 使ってました、
うん、
ビレッジピーポーのね、でこれちょっと踊ってたからね、
うん
うん、で、まあ、あとは、まあ保守系で有名なキッドロックの Born Free っていう曲を使ったり、まあ、あのバドライト打ち抜きおじさんですね、
はい、
でまあ、だから要はさ、共和党支持をもう表明してる人の楽曲は使いやすいわけですよ、
うん、
でもそれで言うと、まあ、キッドロックってデトロイト出身なんだけど、
うん、
同じデトロイト出身のエミネムね、
はい、
今回あの共和党候補だったベベク・ラマスワミが、
うん、
あの Lose Yourself っていう曲、エイトマイルの曲あるやん、
はいはい、
あれをラップしてたわけ、
うん、
あの演説の途中に、うん、だこれに抗議してやめろと、もうラップできなくなりましたね、しかもお客さんが全く盛り上がってなかったね、この時、
まあダメよね、
うん、聴衆が盛り上がらないということですけれどもね、という中で、じゃあまあね、トランプとかさ、共和党系の議員がさ、まあ、愛国とかアメリカの自由みたいな曲を積極的に選ぶ中、バイデンじゃどういうテーマの曲を選んでるかというと、やっぱね、うん、愛とか融和とか希望みたいな歌が多いんですよ、
うん、
で2020年彼が一番多くかけていたのがジャッキー・ウィルソンによって歌われた Your Love Keep Me Lifting Higher and Higher って曲なんだけど、
うん、
もう歌詞はやっぱあなたの愛が僕をより高みへ高みへと押し上げてくれるんだ、高くもっと高くみたいなね、こういうね、だこういう曲があるということで、まあ、これからあの実はこの選挙ソングによから見るこう大統領選っていうのも意外と面白いのかなというふうに思うのでね、
うん、
ぜひぜひあの、まあ、舞台上がってくるときはさ、結構映像に残ったりするやん、
はいはい、
あのニュースとかでも取り上げられたりしますから、
うん、
ちょっと耳をね皆さんこう、かっぽじって聞き耳を立てて聞いてくださいということで、はい、次のニュースいきましょう。
第1位、シカゴのスーパーフォックストロットとドムズが突然の全店閉店へ。23日、シカゴやテキサス州で33店舗を展開する高級スーパーフォックストロットとドムズが経営不振により全店舗を閉店することを発表したとのことです、
というニュース。これまあシカゴ民にとっては衝撃的よね、割とね。
そうね、結構ショックやったね。
ね、まあシカゴでね、人気のスーパー、まあコンビニ、まあちょ、まあその間ぐらいかな。
そうね、いろいろ売ってるよね、お花とかもするし。
そうそう、うん、のフォックストロット、そしてドムズキッチンが、急にもう全店舗閉店し、破産申請法を適用するっていうのを発表したわけですよ。もうだからこれ今日火曜日ですけど、これ撮ってんの今日の朝ですよね、
うん、
あのインスタグラムでもボーンって出てきましたけども、まあ我々お客さんとしてはもちろんですけど、店員さんも何も聞かされてなかったと。だね、だ急に職を失ったわけで、まあ、今大きな混乱が生じてるんですけれども、まあ、まずフォックストロットからね、か、ちょっとご紹介したいんですけども、うん、まあ高級なコンビニと言おうかな。だから
コンビニとスーパーなんてい
うの、
食料の間ぐらいかな。
だからまあ成城石井とか紀ノ国屋みたいなイメージを日本で持ってもらえたらね、
お惣菜が結構充実してて多いみたいな
ね。そうやね。だからあと中でコーヒーとかも飲めたりするし、
る、
うん、それだからパソコン開いて仕事してる人も、だカフェみたいな感じで使ってる人も多いんだけど、これもともとね2016年にお酒の宅配専用アプリとしてシカゴでまあサービスを開始したんだけど、うん、まあ、コンビニみたいなこう営業形態で店舗 店舗としてね開店したのが2020年、うん、まだねコロナの直前なわけですよ、うん、でまあコロナでバーとかも閉店する中で、まあ、どんどん売り上げを伸ばしていって、しかもさあのシカゴの名店とねコラボを開始したりとかして、うん、さっき言ったお惣菜もそうやけど、うん、こう
アイスクリームとかもね、
そうとかパスタとかもね、うん、で、まあ、急速にこう店舗数を増やして、うん、本社もねあのウエストループっていうね、まあ、高いエリアにでっかいビル建てたもんね、
まあ、ほんまコロナでなんかむしろ売れたもんねこの企業は
ねっていう印象ですよね、うん、だからうちの近くのさあのね林間パークのところにもねめちゃくちゃいい立地のところに出店してるやんか。
あのねデリバリーオーダーするとほんまに1時間30分以内とかに来んねん、近いとこやったら。
ああそうやな、
それが売りやったんよ。あの今は多分もう多すぎて無理やけど、
絶対一等地のコーナーにね、角にね、だからスターバックスとかがこうオープンするような場所に建てたりしますよね、うんうん、っていうところで、まあただ事業の規模をどんどん拡大する中で数百万ドルの資金はどんどん調達していくわけですけども、うん、だから2023年だけで1860万ドル、だからもうほぼ30億円ぐらいを調達しているということで、うん、しかもシカゴだけじゃなく4つの都市で今33店舗まで拡大させたわけよ。だから2020年にさ第1号店ができて、うん、もう33まで行ってたわけですよね、うん、でシカゴだけじゃなくテキサス州のオースティン、ダラス、それからワシントン DC エリアということだったんだけども、うん、シカゴは15のフォックストロットがあったということなんですけども、うん、しかもさ去年そう CEO がさ新聞の取材でね、ニューヨーク進出にもう興味を持ってます我々はみたいな語ってたわけ、うん、でだから本当これからもっと大きくなるやろうっていうふうにね我々も思ってたし、ね、でまあもう一個のドムズキッチンは2021年にオープンした高級スーパーなんだけども、うん、シカゴにさあのマリアーノスっていうねあの複数店を構えるスーパーがあるんだけど、うん、そこと同じオーナーなんでね、うん、で、まあ、2021年シカゴのリンカンパークってところに1号店がオープンしてから、あとオールドタウンってエリアとかにも出店したりとかして、夏にはウエストループとリバーノースにもオープンするっていう予定だったということだったんですけれども、ね、だから両方ともさ僕もねあの行きましたけど、ほらあのパンをさ売るね、はいはい、お手伝いしてるって言ったけど、うん、ここの両方の店舗でやってたわけですよ、うん、でもめちゃくちゃにぎわっててさ、
うん、
特にあの土日とかなんていうのカフェエリア、うん、めちゃめちゃ満杯やったよ。
あ全然平日も満杯です。あの普通にハッピーアワーじゃないけどビール飲めたりするからさ、
そうそうそうね、そうそうでなんか結構その、まあ、ドームズキッチンとかはさあの生ハムとかその場でスライスしてくれたりするんねんね、
う
ん、まあ、結構高級な感じやけど本当ににぎわってたんよ、うん、マジでって感じだし、うん、従業員もそうやんな、だから何にも知らされず、うん、でしかもこの件について顧客と話さないようにっていう指示が出たらしい ね、
うん、
ねだから、まあ、これ新聞に書いてますけど、彼らの感情は苛立ちから仕事を失うことへの恐怖にまで及んだと、
うん、
ねそのリンカンパークとオールドタウンのお店はですね、うん、火曜日の朝いきなり閉店したんやけど、
あオールドタウンは空いてます。
あそうか、うん、オールドタウンはそうか空いてるのか、
あのリンカンパークは
しまってね、
私昨日行ったんやけどね。
あそう、うん、ねやっぱその買い物来ちゃうやんか、朝いい子っつって朝コーヒーみんな飲みに行く人とかさ、
行ったら、
う
ん、あのごめんもう空いてないねんって店員さんに言われて、パッて覗いたら奥で店員さんたちがあの泣きながら抱き合ってたらしい。だから急に言われてあれ職を失ったから。
そうやんな、うん、出勤してるってことやもんな普通に。
そういうことでしょ。そういうことで、そこで言われたってことでしょ。
いやね、うん、だからまあこれ親会社がねアウトフォックスホスピタリティって言うんだけど、うん、もう連邦破産法第7条の適用も申請しているということで、
うん、
まあ、今ね、まあ、テキサスとか、シカゴ含めて1000人のスタッフが働いてて、シカゴでは100人がフルタイムで働いてるんで、
うん、
でもこのね、まあ、レイオフという形になるってことですよね、
うんうん、
ということでね、でいやねこれ先週ドムズはですね定期的な買い付けを行ってなかったんやって、
うん、
だからこれねあの新聞に証言が出てるんやけど、月曜にその店舗を訪れた人がいて、
うん、
あのお野菜コーナーあるやんか、うん、がもうね全然もうなくなってて、でキュウリとかもう腐ってるやつがあったと、で新しいの仕入れてなかったって、
そうドムズはねどっちかっていうとちょっとスーパーに近いよね、いろいろこう日本のものみたいな青ネギとかそういうの持ってるような、そうさつまいもとか
白菜とかな、そうあるんですけどね、だけどそうそれでさこの番組にもゲストで来てくださってるあのおにぎりコロリンのゆうたさんね、うん、で、うん、ねおにぎりコロリンもちょうどドムズとフォックストロットのおにぎりを売り出したとこだったんですよ、うん、いやあのだからコラボしてね、
うん、
でさ僕もこの前買いに行ったんだけど、ね、だから取引先を失ってしまったわけだよね、まあ、ゆうたさん
とこ大変、マージするって言ってたからさ多分どっかの企業が買い取ったんやと思うけどこれ。
まあそうだよ ね、うん、ねだけど、まあねまあ、今のところはまあ営業しなくなってしまったということだけど、まあうん、いや本当にさなんか景気はいいみたいに言うやんアメリカ、
うん、
でもこれ前もこの番組で話したけどさいろんなそのお店がさなんていうの空き家というかさ、
うん、
もうね 潰れてから何も新しいテナントが入らへんみたいなとこ多いじゃないですか、
うん、そうね、
なんか本当に景気いいんかなとか思ったりするよね、うん、あともうどんどんどんどん夜の何ご飯のラストオーダーっちゅうの、うん、早なってってるやん。
そうね、レストランも早い。
だってこの前土曜日の晩やで、うん、土曜日の晩でも9時半とかで、
うん、
もう空いてませんとか言われて、
ね、てか私この前どこだか24時間オープンでずっと何十年もやってきてるハリウッドグリルっていう24時間のお店があるんやけど、うんうん、あそこ3時と4時夕方の3時4時今閉まるの知らんくって、この前飲んだ後に行こっかみたいな感じで近く行った時にあれ閉まってるってなって
ね。だからまあ人件費も上がりすぎてるっていうのもあるし、うんうん、なかなかね、だから本当夜ね、あのご飯を食べるっていうのはなかなか難しくなってきてるよね外で。
もう深夜ね。
そうそうそう、うん、だね、日本とかってさラーメン屋とかもみんな いっぱい空いてない。居酒屋とか
もさ、まあ居酒屋とか遅いもんな。
そうだからね、うん、それっていうのは意外と今アメリカではもう消えつつある風景になっているっていうのがね、うん、あるということで、景気はいいのっていうことがね疑問でございます。 What's happening アメリカのコーナーでございました。ここから私は極めて個人的に1週間を振り返るサクズウィークリーアップデート幕開の話全略シカゴリのコーナーでございますということで、そう、それで言うとあの僕のですねソフトボールのシーズンが開幕いたしまして、
うん、
暖かくなってきてるからこうシカゴの郊外でやってるソフトボールのリーグがあんねんけど、はい、それに行ってきたんよ、
うん、
でまあ最後さソフトボール部やったからさ分かると思うんだけどさ、うん、なんかこうピュッて投げるやん、下からピュッて早く、あ、なんつだっけ、ウィンドミルだっけ、ピュッてやるやつ、なんか投げるやんで早いやんソフトボール球、
うん、
でもあれは
野球ほど速くないけど、
まあ近いからね距離が速く感じるじゃないけど、でもこの我々がやってるこのリーグっていうのはあのピュッて投げるやつじゃないんですよ、
うん、
ホワーンと投げる、いわゆるスローピッチって言うんだけど、はい、ホワーンって投げてこうまあやる、だからどうぞ打ってくださいみたいなことですよね、
うんうん、
だからその1対0とかって絶対にならないわけ、もうその大体スコアはもう乱打戦になるからもう18対17とかで勝つしかないわけ。だから
点取り合戦ってことでしょ。
そういうことそういうこと。だから守備とかやってても、うん、もうなんかひたすら何でも左中間バーンって抜けましたみたいで、僕ショートだからずっと走って中継にずっと、うん、もうずっとだからランニング大会みたいになるわけよ。
まあ、守備がしんどいタイプの。
そうそう。
ね、
だから、そうだからもうそのもうとにかく乱打戦を制して18対17で勝つしかないみたいな感じなんだけど、
うん、
金曜日ちょうどダブルヘッダーをやってきまして、うん、
はい、
結果から申し上げます。第1試合26対1、第2試合25対0、2安打完封でどちらも敗戦です。
あ、敗戦したのね。
全然打ちません我々日本人のチームなんだけど、やっぱさなんかアメリカ人のさなんつうのもう素振りとかガチャガチャなんやけど、めちゃめちゃパワーが強い。
力でね、い
や
ほんまそう、あのなんていうのかな、ね、なんかフォームとかがちゃんとなってなくてもさ、あなたたち結構振りなんていうの力でもうさ、
もうそうそう、
バーンってやったらえっみたいな、
完全にパワープレイ、
うん、
ね、もうだからなんつうのその、だ多分その変化球とかそのだ、ね、投球術とかでこう抑え込めたら、うん、多分その日本の野球も戦えんだけど、
そう、ね、
そのただのどうぞ打ってください大会におけるアメリカ人とのこの試合にならなさ、うん、そして我々の手たらく頻打、うん、これはもうほんまにねきつくて、で僕さそのずっとそのショートやりながらそのずっともうランニング大会になったって言ってたやん、
うんうん、
翌日朝起きられへんかった、もう筋肉痛で、普段だってジムで筋トレやってんねんで、でも多分サボってんねん、抜いてんねん多分、
うん、やっぱ使う筋肉違うんちゃう、瞬発で使う筋肉やんかそれって、
ま
あ、
あ
れでも守備からのさ、
いや腕とかまで辛い、だからもう腕振りすぎちゃったんちゃう、うん、もうだから瀬古さんとかが
変なとこ上げとったんちゃう
なんでやねん、なんか言うやん駅伝で、あー誰々くん、あー手が振れなくなってきてますねみたいな、手なんて関係あるかいと思ってたけど、やっぱ手振るよね、うん、走るとき、
まあね、
そうなんですよ。いやだからね本当にアメリカ人のあのパワー、あれにやっぱこう勝たなきゃいけないです、ね、でもそれでもパワー野球で WBC を制した日本代表ね、これすごいなっていうのは改めて思ったけど、
WBC は別にだってパワープレーじゃないやん、
うんね、まあね、
頭使ってはるやん一応、
まあな、ね、いやでもほんとね打球がむっちゃ強い、で僕さその保険入ってないや健康保険、
うんうん、
だからもうハッスルして怪我したらもうめちゃめちゃ200万ぐらいかかるから、
最悪バーンぶつかって頭ボーンってなったら終了よね、
そうなんですよ、
MRI で、はい、2000ドルみたいなね、
そうなんですよ、だからね、うん、慎重にねプレーしているということでね、ね、今年どんな、結果があるのか、まあ、2安打完封はあかんな、やっぱ、うん、筋トレをしていかないといけないなと、筋肉がやっぱ一番大事なんだねこのソフトボールはということでね、サクズウィークラップレート魔界の話全略シカゴリのコーナーでございました。さあここで番組をお聞きの皆様にお願いです。サクズレイドフロムシカゴでは番組サポーターを絶賛募集中です。今この番組には本当に皆様のお力が不可欠です。1円からでも1ドルからでも構いません。概要欄のベンモアカウントやペイパルでのご参加よろしくお願いいたします。ぜひともよろしくお願いいたします。ということで次のコーナーです。サクズウィークリーイングリッシュ。
はい、このコーナーでは便利な英語表現や今アメリカで流行りのフレーズを紹介していきます。今すぐにでも使える、そして使いたくなるようなフレッシュな英語を一緒に学んでいきましょう。
はい、ということでございます。まあね、今日はね、ちょっといい英語を教えていきたいなと思います。ロックスターパーキング、ロックスターパーキングということで、ロックスター駐車、ロックスターパーキングということなんですけども、はい、これはまあ、アメリカって駐車場だだっ広いやんか、うん、この中でもう一番ドアの目の前真ん前にビャンって止められることをロックスターパーキング、もうロックスターのようないい位置に止められるよみたいなね、うんうん、ことで言うわけですよね。これソフトボール場でロックスターパーキング、
うん、ま、普段の会話使わないけどね、あんまり
使わないね、うん、しかも僕ウーバーで行ったから60ドルかけて、60ドルかけて行って25対0ですよ、2安打完封ですよ。
悲しいな、
ね、まあ、でもウーバーはまあ絶対もうその場でもう止めてくれるから ね、 そうね、ロックスターになるということで、ね、はい、ロックスターパーキング、うん、皆さんもぜひ、やってみてはいかがでしょうか。まあ、これは運だな、運だな、これ
ことないな。
1年に2回使うね、僕は。あ、ロックスターパーキングできてるやんみたいな。
10年以上いますけど使うとないです。
やっぱフォークシンガーなんじゃない、フォークシンガーはもう遠くね。
そうな
ということで Repeat after me、 ロックスターパーキング、ロックスターパーキング。ということで次のコーナーです。アスクサク、
アスクサクでは毎週リスナーの皆様からのお便りを募集しています。ご質問からお悩み、ご感想など何でも構いません。ラジオネームをお書きの上、サクズレイディオ @gmail.com、 サクズレイディオ @gmail.com、 sakusradio@gmail.com までお送りください。
よし、ということで今日もご紹介いたします。ラジオネームコメディ大好きっ子さん、サクさん、サイコさん、こんにちは。いつも楽しく聞いています。さて、ふと Facebook を開いた先日のこと、シカゴであの善次郎さんが講演をなさるとの広告が。5月3日シカゴで大爆笑のスタンダップコメディライブを日本語でと書いてありました。サクさんは当日見に行かれるのでしょうか、ということで、うん、ソフトボールあるかな、うん、やっぱ筋トレしなきゃいけないからね、うん、ということでね、非常に楽しい公演があるかもしれないということなので、ぜひ皆さん、行ってみてはいかがでしょうか。ということで、この番組では毎週リスナーの皆様、サクラテスの皆様からのお便りを募集しております。宛先はサクズレディオ @gmail.com ということで、サクズレディオフロムシカゴでは皆様からのご感想をいつでもお待ちしております。レビューや口コミも大歓迎です。各種ポッドキャストでフォロー、そしてたくさんのほどよろしくお願いいたします。そして YouTube もね、よろしくお願いいたします。ということで、いやー、ソフトボール勝ちたいね、うん、
筋トレですよ、
筋トレですね、筋トレが全てです。いやでも本当ね、パワーは裏切らないね、一応ね、というのはね思いました。なんかよく言うや、見せ筋は意味ないんだみたいに言いますけど、ウエイトですよ、プロテイン、ウエイト、
まあ見せ筋は意味ないかな。
まあ意味ないんだよな、うん、意味ないんだ、うん、なんか最近でもあれですよ、プロテインにはこうギリシャヨーグルトとピーナッツバターがいいと言われてるらしいんで、
アメリカ人やもん
ね、やってるけど、僕ちょっとピーナッツがちょっとアレルギーで、
うん、じゃあアーモンドバターでやりましょう。
いやいや、あかんかん、そっち系全部ちょっと
高いから。あ、ナッツあかんの？
なんか、いや好きなんですけど、
カシューナッツバター、
顔に出ちゃうんですよね。
ナッツバカやん
ということでね、改めましてまた来週お会いいたい。サクヤナガワ、
サイコでした、
はい、バイバイ。